はい、皆さんおはようございます。マルコの福音書を読み始めて、2年半ぐらいになるみたいなんですけれども、ちょっと自分で調べてみたらそうなんですが、いよいよですね、間ね、いろいろなものが入ってきましたので、だいぶ時間がかかりましたけれども、いよいよ今日が最終回ということになります。一緒にこのマルコの福音書を共に読めたということに、まず神様に感謝したいと思います。で、先週がイースターでしたので、このマルコの復活のところを一緒に見ましたけれども、今日はその続きのところになります。復活のメッセージでもあるんですけれども、復活した後のイエス様が何をなさったのかということが書いてあるのが今日のところだということです。で、前回はですね、この16章8節のところで、まず一区切りがあったということですね。そして、その後のことも、ちゃんとね、書き残そうということだったんでしょうね。改めてそれが付け加えられているわけですけれども、おそらくマタイとかルカとか、他の福音書の人たちともきちんと確認をしたんだと思います。ですので、今日読んだこの箇所のところに書かれてあることは、他の福音書を読むとですね、より違った視点、また深く詳しく書いてあるっていうふうに言ってもいいと思います。ただその中で、今日のこの箇所のところにはマルコの福音書ならではという、そういう特徴もやっぱり現れているんですね。で、それはマルコ全体を通してずっと見てきたことですけれども、イエス様は誰かですね、この方は一体何なのかということを私たちに伝えたいし、それだけじゃなくて、今度はそれを伝えていこう、みんなに対してもそれを促すような、そういう特徴があるわけですね。そういうイエス様の言動のところに特に注目してマルコは記録をしているわけです。で、その中でも特に今日は15節を中心に見ていきたいというふうに思っています。なので、ぜひ一緒に開いて読んでいきたいと思います。98ページになりますね。上の段の右の方、15節を今日は一緒に読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、15節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。それからイエスは言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。はい、復活したイエス様が弟子たちにこのことを告げました。はっきりと命令を残していったわけですね。で、この弟子たちは言ってみれば教会のスタート地点ですから、私たち教会に与えられている使命の話だというふうに思ってもらっていいと思います。私たちにはイエス様から与えられた使命があります。そのことをはっきりと今日の箇所は語っているわけですね。この使徒たちに語られていることを通して、私たち教会に語られているメッセージなんだということを受け止めたいと思います。で、この使命のところを順にですね、確認していきたいと思います。まず最初は、誰に対してのやるべき使命なのかということを一緒に確認したいと思います。イエス様は言いましたね。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。まず私たちが与えられている使命の対象はどこでしょうか。相手は誰でしょうか。それは全世界である。全ての作られたものである。このことを今日は最初に心に留めたいと思います。教会の使命はイエス様の福音を述べ伝えることですけれども、その相手はですね、全世界だ、全てのものなんだということを今日はまず最初に確認しましょう。文字通りです。全ての場所、全ての人、それが私たちに与えられている使命の対象です。そこにはどんな例外もない。もう本当に全部、全てなんだということですね。で、このことを特に大きい視点と小さい視点からよく私たちは心に留めていくことが大事だと思いますね。まず大きい視点というのは神様の視点ですよ。神様の視点で全世界の全ての作られたものなんだということを私たちは心に留めるべきです。神様の視点で言うならば、全世界というのは本当に全世界なんですよ。なぜなら神様がこの世界を作って、そして今もそれをすべ収めておられるからですね。関係ないところがどっかありますか？ちょっとでも神様と関わりのない部分がありますか？ないんですよ。 私たちの知ってる、あるいは知らない部分もそうかもしれないけども、全部の世界は神様が作られたものですから、神様と関わりのないところは一切ないんです。ですから私たちの方で分けるような場所はどこもない。そう思ってこのことを受け取ってほしいと思うんですね。すべての作られたもの、すべての人、私たちの方で選び、まあ、より好む必要は全然ないということですね。あの人はきっと関係ない人だから除外しとこうとかですね、あのこの人はちょっと遠くの人だから除外しとこうとかっていうことはなくて、本当に神様のすべての作られたものがこの相手であるということです。このことをまず押さえてほしいと思いますね。私たちはどうしても遠いところになるとね、あの関係ないって思っちゃいますよね。どうしたって自分の生活圏内っていうか関わる人たちぐらいしか意識しない。でも全ての世界が神様によって作られたし、また、今も神様が関わっておられるわけですから、そのことを心に留める必要がありますね。例えばうちの教会では宣教師の人たちとね、たくさん関わりがありますよね。アンジェラ先生とか、日比野恵美先生とか、あと小川先生もね、昔来てくれましたけれども、まあ、あの宣教師の先生たちの話を聞くと、あ、そうか、こういうところにも関わりがあるんだと、今まで思ったこともないね、国とかあるいは世界とか、そういうところでもやっぱり神様の福音がね、述べ伝えられているんだって、そういうことを感じることができますよね。そういう意識を私たちも持っていくということはすごく大事ですね。こういう大きい視点をまず私たち持ちましょう。また同時にですね、小さい視点も大事なんですね。それは何かっていうと、あなたです。あなたの視点ということですね。全世界に行ってっていうと、まあ、こっちの方が多いかもしれないですけども、ちょっと広すぎてピンとこないっていうことがあるかもしれないですね。全世界が頑張れって言って、あのいや、あなたのことだよっていう、こういうことですよ。全世界に行ってっていう時に行くのはですね、その宣教師の先生たちじゃないんですよ。あの人たちは勝手に自分たちで行くわけですから、もうちゃんとそれに命令に応えてるんです。皆さんもその一員だっていうことです。その視点を持つこともすごく大事ですね。全世界に行って全ての作られたものに述べ伝えなさいって、誰が言われてますか？誰かです、じゃないですよ。あなたです。ここにいる皆さんが言われているんだ。そのことをその視点として持つ必要がありますね。どっか関係のないところで福音が述べ伝えられることを私たちは願ってますっていうのは、全然ここで言ってることじゃなくて、私たちも全世界の一員なんですよ。神様が作った世界の一部として作られているわけですよね。そしてあなたが今いる場所も、あ、ここって意味じゃなくて、まあ、ここでもいいんですけれども、あなたが今置かれている場所も、人生の中で職場であったりとか、まあ、学校であったりとか、あるいは、まあ、お家もそうだし、まあ、いつも祈ってますよね。その友達たちの中とかでもそうだし、その全ての場所が神様の全世界なんですよ。そしてあなたたちは述べ伝える教会なんですよ。この視点をもう一つ私たちは持つことが大事ですね。両方が大事です。全世界に行って全ての作られたものに述べ伝えなさい。その時にその全世界というのは、どっか除外するところがあるんじゃなくて、本当の全世界なんだと同時に、それはあなたと関係ない話じゃなくて、あなたの話なんだ。あなたが全世界に使わされていき、そしてそこで教会として歩むんだということがここで語られているんですね。その時に初めて教会が全世界に行くっていうことが起こるんですよ。あなたも置かれたところに行かなければ、全世界のあなたのところだけ欠けるんですよ。それがみんな組み合わさって、本当に私たちはこのイエス様から与えられた使命に応えることができるんだということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。ちょうど今新しい新年度に入ってきましたけれども、それぞれ生活の変化っていうのがあるかもしれません。全然ないわっていう人もいるかもしれませんけれども、その人はその人でそこに置かれているということですから、それ素晴らしいことですよね。また学生だったらね、あの新しい学校に入った、新しい学年に進んだ、職場でも新しいポジションに就いた、新しい職場、まあ、その環境のところに移った、たくさんありますよね。でもその時に私たちは使わされているんだということを覚えることが大事ですね。ステイしている人だったとしても、そこにあなたは置かれているんだということをぜひ覚えたいと思うんですね。今年度はちょうど ね、あの聖句を一緒に心に留めて歩んでいこうとして、もうすでに、ね、御言葉は出てますし、歌は始まってますけれども、まさにこのことですよね。まあ、せっかくですから、ちょっと一緒に読んでみましょうか。いいですか、いきます、せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。ヨハネ、ざわざわしてますね。正解は15章16節です。15章16節ですね、はい。これこの後、それはあなた方へ行って実を結ぶためだって書いてあるんですよ。ですから、あ、私の関係しない話だとは思わないですよね。あなた方が選ばれたんだ、あなたがイエス様によって選ばれてるんだ。私いつもこれ、派遣祝祷の派遣のタイミングでね、言ってますけれども、この私って言ってるのは私じゃないですよ。いつも派遣祝祷の時に僕が使わしているとは一切思わないでくださいね。私は 誰をも使わしている、イエス様が言ってるんですよ、この言葉はね。あなた方をイエス様が選んだんだ、そして使わしているんだ。そのことをぜひ覚えて、それぞれの場所に使わされていっていただきたい、また置かれていただきたいというふうに思います。さあ行きなさい、このイエス様の呼びかけに私たちは応えていきましょう。さあ続いて、行ってどうしましょうかっていう話ですね。行ってどうするんですか、行って何をするんですか。今さっき読んだ15節もう一回読んでみたいと思います。15節を一緒に読んでみましょう。マルコ16章15節、せーの。それからイエスは言われた、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、はい。行って何をするかというと、福音を述べ伝えなさい、これが私たちに与えられている使命ですね。何をするかというと、福音を述べ伝えるということです。福音というのは何でしょうか。まあ、良い知らせだと言いますね。ゴスペルだ、グッドスペル、良い知らせだということをいつもお話してますけれども、どういう良い知らせでしょうか。まあ、聖書ね、全体を通して言うと本当に大きな意味もありますし、またギュッとね絞った意味もありますけれども、ここでは特にイエス様がですね、その意味を続けて話してくださっているんですね。それもちょっと確認してみたいと思います。16節を一緒に読んでみましょう。そこに福音が何なのかっていうことを語られていますね。よろしいですか、16節いきます、せーの。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける、はい。これが福音なんです。これが良い知らせなんですよ。これをイエス様は述べ伝えなさいと言って語ってるんです。ただですね、日本語で見ると、お福音かっていうふうに思いますね。なんでかっていうと、後半が強烈だからですよね。信じない者は滅びの宣告を受けるというふうに書いてありますので、なんか良い知らせの割には怖いなって、滅びの宣告を受けるっていう知らせが良い知らせだっていう感じはしないですけれども、でもこれが良い知らせなんですよ。でこれはですね、日本語的に言うと後半の部分に結論がね、日本語はだいたい来ますから、まあ、そういう感じでこれ受け止めますけれども、これ文章全体がね、福音の内容であって、強烈な方の後半だけ目を止めると意味わかんなくなるんです。これ後半の印象が強いんですけれども、この後半の言葉はですね、前半のその本当の良い知らせを、本当にそれがどんなに良い知らせなのかって伝えるために書いてあるわけなんです。で、これね、こう日本語的に読むとすごく誤解しやすいんですけども、信じない者は滅びの宣告を受けるっていう時に、信じないから滅びの宣告を受けるっていうふうに思いがちなんですけども、そうじゃないんです。みんな滅びの宣告を受けるですよ。それが前提なんです。そのことを忘れてはならないんですけれども、この滅びの宣告を受けるって言葉はですね、もともと本来の意味としては、有罪の判決を受けるとかですね、その罪が確定するっていうような意味なんです。その有罪の罪が確定して執行されるっていうことを意味しているわけなんですね。信じないから滅びるっていうよりは、本来滅びるんです、全員。みんな滅びの宣告を受けてるんです。聖書にはそう書いてあります。なぜでしょうか。全ての人には罪があるからというふうに書いてあります。正しいものはいない、一人もいない。もうこれが聖書の教えていることなんですよね。これだけは絶対変えることはできない。もうこれ言わなくなったらもう福音がなくなるっていうぐらい大事な話ですね。もう私たちの福音は無意味だというぐらい重要なことです。それはそう、パウロも書いてありますね。全てのものには罪がありますよ。そうするとですね、最終的にどうなるかというと滅びるんですよね。なんでかというと天国には入れないからです。天国は神様の御国ですから、清い場所なんですよ。清いというのは罪がないという場所です。ですからそこに罪は入れないんです。嫌でしょ、入ってたら。皆さん嬉しいですか。 罪だらけの天国に入るの。もう言ったら殺伐としてますよ。もうこの世のものとは思えない恐ろしさが、恐怖があふれた世界に天国、嫌でしょ。そうじゃないんです。神様の御国はそうじゃない。本当に罪の余地がない。本当に私たちはその罪に苦しむことがない。そういう永遠の命をいただいて歩むのにふさわしいというか、行きたい場所なわけですよ。嫌ですよ、永遠の命をいただいて罪のある世界に行くっていうのは。もう私だったら耐えられないと思いますね。そうじゃ、天国はそうじゃないんですよ。で、私たちみんな行けないんです、そこには。普通で考えたら、だってあるもん。もう私ばっかりの世界が天国だったら私は嫌ですよ、本当に大変そうだなってしか思わないですけども、そういうことですよ。みんな滅びるんです。みんな滅びの宣告を受けているんですけれども、でもですね、それが救われてるんですよ。イエス様が代わりに滅んでくださったからですよね。あの十字架で、我が神我が神、お父さんどうして僕を見捨てたんですかって言って滅んでくれたからですよ。この間お話した通りですね、十字架の場面のところでね、代わりに見捨てられて、孤独で切り離されて、あんなに神様と一緒に歩んできたイエス様がもうポイって捨てられて滅んでくださったわけですよね。だから私たちはその滅びの宣告をもう受けないって言ってるんですよね。それが福音なんですよ。信じない者は滅びの宣告を受けるっていうのは、もう本当にね、意図して何が何でもそう受け取らないっていうことですよ。その許しを断じて受け取らない、それは滅びますよ。だってもともとみんな滅びるんですから。だけどイエス様はあなたの代わりに滅んでくださった、これが私たちの福音ですよね。これが私たちが述べ伝えるべき福音なんだということを、もう一度ぜひ確認していただきたいと思います。絶対絶命だったんです、私たちは。もう普通で考えたらどうやっても無理だっていう状況だったんです。どうしたってあっちには行けないっていう状況だったんです。でも救世主ですよ、本当に救世主ですよね。イエス様が来て、代わりにじゃあそれを私が受けますと言って、滅んでボロボロになって滅んでくれたんですよ。だから私たちはそこに行くことができるんですよね。もうダメだっていうところをイエス様は救ってくださった、このことをちゃんと伝えてということを言ってるわけですね。それがここで語られている、全世界に行って全ての作られたものにこの良い知らせを述べ伝えなさいということです。この良い知らせはですね、本当に一方的な良い知らせなんですよ。全部こっちばっか得する話なんです。向こうの得が一個もない話なんです。もう完全に普通の私たちで考えたら、そんなことあっていいのかな、詐欺じゃないかって、とても普通には受け取れないぞって、これ心配だぞ、後で何か請求されるんじゃないかって思うような、そういう一方的なやつなんですよね。もうただただこっちが得するだけ、代わりに受け取れたからっていう、そういうことなわけですよね。その良い知らせを私たちは述べ伝えなさいと言われているんだということを、もう一度確認したいと思います。その述べ伝える相手は全世界であって、全ての人たちだということを心に留めて、ぜひ応答していきましょう。でただですね、それでもハードルは高い、そういう大きな大きな使命です。でも私たちはそれに応えることができます。それはですね、ただよし頑張ろうというだけじゃないんです。もうよし頑張ろうなんですけれども、よし頑張るときに、まあ、本当にですね、神様備えてくださってるんですよね。そのことも今日の読んだ箇所の中には出てきてますので、それを確認したいと思います。まあ、ちなみにですね、結び2のところをちょっとね、読みそびれちゃいましたけれども、そこも一緒に今日は見たいと思います。結びが2個あるんです、マルコの福音書。面白いですよね。1回結んだ後もう1回結ぶっていう、2パターンあるっていうことなんですけれども、まあ、新教では、それわざわざ分けて書いたんです。まあ、そうしないとちょっとなんか順番わけわからなくなるような感じなんですけれども、でもその2つある結びに共通していることがあるんです。そこがですね、メッセージですね。で、一緒にちょっと読んでみたいと思いますけれども、まず最初に1個目の結びの19節、20節のところを読んでみましょう。19、20を一緒に読んでみたいと思います。新教約聖書ですと、親切に天に上げられるというふうにタイトルがついているところですね。そこのところを開いている方で結構ですので、一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます。せーの。 主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、いてるところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。はい、ここまで結構です。これがまず一つ目の結びですけれども、注目していただきたいことは、主は彼らと共に働いたというふうに書いてあることですね。そしてもう一個結びがあります。この右下の方行ってみましょう。ページの右下です。婦人たちはというところから読んでいきますね。せーの。婦人たちは命じられたことをすべてペトロとその仲間たちに手短に伝えた。その後イエスご自身も東から西まで彼らを通して永遠の救いに関する聖なる朽ちることのない福音を広められた。アーメン。ということですね。ここにもその後イエスご自身も東から西まで彼らを通して永遠の救いに関する聖なる朽ちることのない福音を広められたと書いてあります。イエスご自身がっていうことがここに書いてあるんですね。カラーが落ちちゃった。よいしょ。なかなかカラーを途中ですけど、というふうに書いてあります。つまり共通していることは何かというと、イエス様ご自身がということです。主ご自身がということですね。私たちは、そうか、よし、イエス様の福音を伝えよう、本当に伝えるべきだこれはって思うんだけども、さあどうしようかな、結構難しいぞ、大丈夫かな、できるかな、ちょっと心配かもしれないな、どこに伝えるんだろう、あの人かな、難しいな、この人かな、難しいな、職場でかな、もっと難しいなとかっていうふうに思うわけですよね。でも大事なことが一つあります。それはあなただけが行くのではなくて、イエス様が一緒にそこに使わされていってくださるということですね。使わすと同時に一緒に行ってくださるということがすごく大事なことですね。だからイエス様は、ね、私たちの背中を押してくださるし、また一緒に行ってそれを成してくださるんだということです。もちろん、その肉体を持ったイエス様がっていう意味じゃなくて、聖霊としてね、イエス様の霊が私たちとうちに住んでくださって共に行ってくださるっていうことですよ。皆さんが置かれた職場に、皆さんが置かれた学校に、家庭に、友達たちの中に、イエス様が共に行ってくださるんだということをもう一度ぜひ確認してほしいと思いますね。使わされたところでイエス様と一緒に生きるということ、それが私たちの福音を伝える第一歩になると思いますね。昨日ですね、夜のゴスペル礼、今日のゴスペル礼拝のための準備で、例のごとくユースのメンバーと一緒にここで練習をしてですね、でその時こう御言葉をね分かち合ってこんな話をしましたけれども、でもやっぱりその具体的に考えると、みんな大変だと感じる部分多分あると思うんですよね。学校でとか言って、じゃあクラスの中で、じゃあどうやってやったらいいのかとか言って、いきなり話し始めたらどうかっていう意見もありましたけれども、それだとやばいやつみたいになるんじゃないか、唐突にどのタイミングで話すのみたいなことを言ってましたし、それだと逆効果じゃないとかね、なんかみんなこう具体的に考え始めるといろんな意見が出てきて面白かったですけれども、でもそれはね、私は素直ですからね、福音を述べ伝えなさいって言われたら、よっしゃ述べ伝えるぞっつって、もう そこの部分しか考えないですけども、ちゃんと順序だって考えればいいわけで、まずは祈ることでしょっていう話しましたけど、まずはそのクラスメートであったりとか、友達であったりとか、家族の場合もあるでしょうね、あるいは職場の人のためでもあるでしょう、祈り始めることからスタートしたらいいわけですよね。それだけでもだいぶ大きい変化が出てきますよ。だってその人がイエス様に救われる対象だって大体みんな見てないですから、でも本当に全世界に行ってたからみんな対象なんですよ。皆さんが思ってない人も対象ですから、その人みんなそうなんで、その人たちのことを、あ、この人たちがイエス様伝わる対象なんだと思って祈り始めてみたら、だいぶ皆さん見る目が変わると思いますね。そしてあとは述べ伝えるって言ってもいろいろでしょ。それこそ本当になんか急につぶやき始めたら、この人怖いとかと思われるだけですから、ちゃんと伝えるタイミングができるような関係を作っていく必要があるわけですし、またそのタイミングで伝えることもある。もう一つはですね、この今日与えられている使命が教会に与えられている使命だということも大事ですよね。私たち一人一人も教会でそれぞれの場所に もう最先端、最前線の場所に使わされていくわけですけれども、でも同時に私たちはみんなでも教会であるわけですから、教会としてそれを伝えていくっていうことも大事なわけですよね。それは、まあ、昨日の、ね、ユースの子たちで言えば、まあ、教会に友達を、ね、連れてくるっていうことももちろんすごい大きなことですよね。まあ、自分でちょっと、ね、説明するの難しいわって言っても、そしたら教会に来てもらったらその話早いわけですから、まあ、誘ってくるとか、まあ、礼拝がちょっと、ね、ハードル高いっていうので、まず最初ちょっとなんかのイベントをやるとか、あのグループに来るとか、そういうのでもいいと思いますけれども、まあ、そうやってこう本当に具体的に考えることができるわけですよね。そのことを私たちは一緒に取り組んでいければいいんじゃないかなと思います。いずれにしてもこれは私たちに今与えられている使命なんだということをそれぞれ覚えたいと思います。皆さんがそれぞれ使わされている場所で、またこの勝田教会で、あるいはそれぞれの場所にあるクリスチャンの、まあ、兄弟姉妹の交わりの中でそれが起こるんだということを期待して、また信じて、そして具体的な歩みに移っていきたいなというふうに思います。新しい年度ですから、特に教会の内で外でそのことに応えていくということをこれからみんなで一緒に始めていきましょう。さあ、ではいつものように祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ今日の御言葉を思い巡らして応答の祈りをしていただきたいと思います。他にも今促されていることとか、あるいは何かこう示されていることがあったら応答していただきたいと思いますし、また心の中で本当に神様に打ち明けたいことや願いたいことがあれば、そのこともぜひどうぞ自由に祈ってください。しばらくそれぞれで祈りましょう。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。復活の主であるあなたを心から褒めたたえます。またあなたは今も私たちと共にいてくださり、私たちと共に歩んでくださり、またあなたのこの本当に一方的な素晴らしい救いの福音を述べ伝えること、使命を与えて使わせてくださっていますことを感謝いたします。どうぞこの本当に素晴らしい知らせを私たちがそれぞれ置かれた場所で明かし述べ伝えていくことができますように、また教会としてそのことに取り組んで、一緒に取り組んでいくことができますように、主どうぞあなたが憐れみ、また一人一人を整えて使わせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちの周りの求道者の一人一人、まだイエス様に出会ってない一人一人のことを覚えます。どうぞあなたが捉えてくださり導いてください。本当に私たちのこの教会に、またそれぞれのメンバーの一人一人のもとに、あなたがその一人一人を導いてくださって、イエス様に出会うためのそのきっかけとして私たちを用い導いてくださるように本当にお願いをいたします。新しい4月になってそれぞれの場所に使わされている者たちがあります。どうぞその場所での歩みをあなたが豊かに祝福してください。あなたがそこに使わせてくださっています。本当に信じてあなたと共にそこに歩み出していくものとならせてください。これから始まる1週間もイエス様と共に歩むことができますように、あなたが使わせてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し期待し委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。